こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、コンディショニングコーチ K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
はい。
はい。
今日は日曜日です。
です。
はい。
なんか久しぶりにちゃんと日曜日
な
気がしますね。
前回だいぶ遅れましたね。
ね。
はい。
はい。
前回短めのバージョンです。
そうそう。
まあ今日はちゃんと。
ちゃんと。
1時間ぐらいやりたい。
やりましょうか。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
本日のテーマは？
はい。肩の痛み。
肩の痛み。
はい。
はい。
主にですね。
はい。
これツイッターでメッセージをいただいてたので、今回取り上げるんですけど、はい、肩のやや前側。
肩のやや前。
うん。多いんですね。
あ、そうなんです。
こう痛みを訴える方で、水泳をやってる人にも非常に多いとこなんですけど、
はい。
まず考えられることはですね、
はい、
筋肉の緊張、
筋肉の緊張、はい、うん、
が考えられます。
はい、
うん。で、あとは考えられるのは関節の障害。
関節の障害。
関節の、まあ、衝突、骨と骨の衝突という意味でのインピンジメントね。
聞いたことありますね。はい、インピンジメント。
うん、はい、まあ、これは棘上筋の過緊張なんかによって起こったりするので、
はい、
まあ、筋肉の拘縮プラス関節のインピンジメントというので痛みが出てる可能性がありますね。
はい。
で、この辺はよく、言われます。言われますというのはその水泳の。障害としてね。
よくある。
はい。
はい。
で、質問いただいた方はもう水泳をされているということで、
はい、
で、右肩の前側が痛みますということだったんですよね。
はい。
で、ここからはちょっと僕の経験とか、今まで、レッスンさせていただいたお客さんなんかの事例から言いますとですね、
はい。
右後頭筋周辺の痛みって多いんですね。
うんうん、
おそらく、まあ、肩の前側っておっしゃる方は、ここ、右後突起のあたりの、やっぱり、押さえてみると、痛みを、圧痛を感じる場合って多いわけなんですよ。
はい。
で、右後突起とは、
はい、
肩甲骨の一部ですね。
そうですね。
はい。これちょっとまた写真をツイッターに上げておきますが、
はい、
右後突起から、出ている筋肉がいくつかあります。
はい。
で、まず一つがですね、小胸筋。
小胸筋。
はい。小さい胸筋、はい、小胸筋。
はい。前喋りましたね。
はい。これね、取り上げたことありましたが、
はい、
右後突起から肋骨につながっている筋肉なんですね。
はい、はい、はい。
うん。で、この筋肉が緊張をしますと、肩甲骨が肋骨のこの前側に引っ張られていくわけなので、
はい、
こう、なんて言うんだろう、肩が巻き込むような姿勢になりやすい。
猫背寄りみたいな。
そうそうそう。はい、と、もう一つは、小胸筋は肩甲骨の下勢、肩甲骨を、まあ、下げるという役割も、作用もありますので、
はい、
肩甲骨の動きが悪くなりやすいっていうのもあると思います。
はい。
もう一つは、あと、小胸筋の下側、裏側に、
はい、
首から出た上腕の神経層及び、血管ですね。
はい、
これは通りますので、
はい、
圧迫を受けた場合に、小胸筋の緊張による圧迫を受けた場合に、
はい、
腕が痺れたりとか、まあ、うっ血した感じとか、血が止まった感じっていうんですかね、はい、を感じやすい。まあ、これは経験は証拠ですけどね。はいはいはい、胸郭出口症候群と言いますけど、はい、それらを感じる場合があります。
ほ
ー、まずこれが小胸筋の話。
ここは小胸筋。
はい。
はい。
ですね。まあこれ、やはり右後突起のとこ、下を押すと痛みがあったりとか、
はいはい、
あとはその腕の痺れ、うっ血感、特に、力こぶ側っていうか前側かな。
はい。
に、そういうものを感じる場合は、小胸筋を疑いますね。はい。で、もう一つですね。
はい。
上腕二頭筋。
ほう、有名な。
はい。の、短頭。
はい。
長頭短頭と2つあるんですけど、
うん、だから2頭なんですね。
そうですね、はいはい、で短頭短い方がこのウコウトキについております。
うーん、
で、あの、同じように、この筋肉も緊張すると肩を巻き込まさせたりとか、
はい、
しやすいんですよね。
うん。はい。
そう。で、泳いでるときに、
はい、
この上腕二頭筋ってよく使うんですけど、主に手を水の中へ、クロールでですね、ぐーっと手を中へ入れて、で、水をキャッチ、まあ、掴むときですね、
はい、
肘をできるだけ高く保って、で水を掴む、まあ、肘を立てるという表現をよくするんですけど、
はい、
これを無理にしようとしすぎるとですね、
はい、
緊張しやすいです。
二頭筋担当が、
はい、
はい、
緊張しやすいので、まあ、痛みが出やすい方は無理に肘を立てようとしない、あまり前方とか遠くの方で水を捉えようとしない。ちょっと深めにズボッと腕を入れて、水の中に、はい、深いところの水を掴むようにしてもらうと、負担が少なくなるかなと。
やりすぎないってことですね。
そういうことですね。はい、で、まあ、これがウコウトキの主な小胸筋と上腕二頭筋担当の緊張について。
はい、
で、あとですね、
はい、
これらの痛みっていうのは比較的こう鋭い感じっていうか、痛いっていう感じするんですけど、う
ん、ズーンって感じじゃなくて、
そう、
はい、
で、あの、もう少しこうぼやっとしたようなボワーンとした痛みが、
うんうん、
あの、出たり、もしくはこう表面の方までこうパーンと張ってくるような痛みっていうのはですね、関節包炎、関節包の炎症、
はい。
ですよね。まあ、どこの関節にも、この関節包、関節包みと書きますけど、
はい、
あるわけですね。
はい。
あの、股関節にもありますけど。
あるある、膝もある。
で、ここがですね、炎症を起こして、その中の液体がこう、多くなってる状態っていうんですかね。
ああ、膝が溜まる。水が溜まるみたいな。はい。
で、これは、その圧迫を内側から感じるので、
はい。
外から触っても圧痛があったり、痛みがあったり、動かしてもまあちょっと痛いみたいな。
うん、
でもなんか激痛みたいなんではまたないんですよね。
うん、
で、この関節包炎は、僕も経験がありますけど、
はい、
動き始めやっぱ痛いんですけどね、
う
ん、動き出したらまあまあなんか痛みなくなるんですよ。うん、ただまた終わって、トレーニングとか終わって、はい、冷え出したらまたやっぱ痛いんですよ。うん、
筋肉痛みたいな、
うん。まあまあそうですね。似てますね。この、まあ疑いもあるかなと思いますね。
うん、痛みによって、
うん、
なんていうか種類によって。
そう。
はい。
で、インピンジメントの、その骨の衝突っていう関節障害については、もっと痛いんで、これは手が上がらなかったりするんで、はい、泳げてる時点でおそらくこれが違うと思うんですね。
おー、そうなんです。
動かせてますから。
筋肉か関節包か、
の
かな、
うん、可能性が高い。まあ、その二つ両方も。
はい、ああ、両方被ってるかもしれない。
高いわけです。で、でももっと紐解いていくと、
はい、
じゃあなんで、じゃあ、例えば小胸筋が硬いというふうに、こう仮定した場合ですね。
はい、
どうしてじゃあ小胸筋が硬くなったのかっていう原因も、
はい、
おそらくある。
あ、
小胸筋が硬くなりやすいなんか条件が揃ってしまってた可能性っていうのがあるわけです。
例えば、
これは肩甲骨の位置っていうのを確認するといいと思うんですけど、
はい、
まあ単純に、まあ立位でも座位でもいいんですけど、背中を相手に向けて、
はい、
相手に背中の肩甲骨を見てもらうんですね、
はい。
で、肩の痛みが出やすい方っていうのは、
はい、
肩甲骨がこう浮き出てるっていうんですかね。骨がこうボコボコ出てる感じ。
天使が。
そう、天使の羽ってよく言われる。
はい、
あれが、まあ、出てて、で、肩甲骨が比較的外側にちょっとこう開いてるっていうんですか。まあ、これ外転と言いますけど、うん、外転して、かつ少し挙上、上がっている感じ。
はい。
の方は、やはり肩がすでに巻き込んでて、
はい、
痛みが出やすい状態なんですよ。
あ、私、そうか。
巻き込み。
うん、
で、肩甲骨が当然外転しすぎててもこれいけないんだけど、はい、内転しすぎててもやっぱりいけないわけですね、
はい。
で、一番ちょうどいい楽なところ、まあニュートラルということをよく言いますけど、
はい、
そういう姿勢がどっかあるんですよ。
うんうん、
だから、もし右肩が痛いんであれば、左に対してやっぱり右がおそらく開いてる可能性高いんですよ。
はい。
うん。まあ、あとは、これに関しては、自分でチェックする場合だったら、床なんかに仰向けで寝て、
はい、
天井に向かって大きく前習いするんですよ。
はい、
胸の真上で。その時のね、肩幅でいいんですけど、その時の指先のこの高さの差ね。
はい。どっちが長くなりますか？
やっぱ痛み出る方が長いんですよ。
あ、浮いてたり。
浮いてるんですよ。やっぱ肩甲骨は外に出てますから。
はい。
で、この肩甲骨が外に出てるっていうのはどういうことかっていうと、はい、うん、肩甲骨が肋骨っていう骨から離れようとしてるんですよね。
はい、はい。
すなわち関節の状態で言うと不安定ということなんです。
はい。
うん。
収まってない。
そう。
はい。
で、ここから大事なところで、肩甲骨の位置が肋骨から離れて不安定になっている。
はい。
でも本来そこは安定が欲しいところなんですよ。肩甲肋骨関節っていうのは。肩甲骨と肋骨関節っていうのは、はい、うん、安定が欲しいんですよ。
はい。
例えば、四つん這いになったりして、手ついた時を。
ボコってな
る。ね、これ前話しましたね。浴場。
はい、浴場
肩甲骨っていう話しましたけど。安定しておきたいんですが、はい、そこが、こう、ふらふら不安定にしてるってことは、はい、その分の安定をどこかに求め出します。はい、それが肩周りの筋肉に、負担がいくんですよね。
あ、
で、硬くなる。で、三角筋なんかもなんかこわばってくる。
はいはい、
上腕二頭筋もなんか硬い、
うん。
で、固めようとし出す、うん。じゃあ、本来の腕をこう、例えばクロールで回すような動作っていうのは、肩関節の可動っていうのが本来なんだけど、
はい、
肩関節が今度安定して固まって、肩甲骨がこう、ぐらぐらぐらぐら動く。これは土台が不安定になってますので、
はい、
痛みが出てもおかしくないんですね。
うん、
肩の周りの筋肉はずっと緊張しっぱなしなわけですから、で、そこの役割をチェンジしてあげないといけない。
戻してあげる。
そうそうそう。
でジョイントバイジョイントですよね。
そういうことですね。そう。
はいはい。
ジョイントバイジョイントっていうのは、その、隣り合う関節は、安定可動っていうふうに。
順番こに。
そうそうそう。
はい。
基本、モビリティファーストって言うんですけど、その可動性っていうのが、はい、まあ、先にやることなんですよ。だから、
ほうほう、
肩甲肋骨関節っていうのが、可動してるのは悪いことじゃないですね。
はい。
何が悪いかって言ったら、
はい、
肩関節が可動してない。
硬くなった。
そう。
はい。
のに、肩甲肋骨関節が可動している。これが、ちょっと良くないという、う
ん。バランスが逆なんですね。
そうそう。基本関節ですから、ある程度の可動性っていうのはいるわけで。
はい。
なんだけど、
うんうん、
何かの作業をするとき、運動するときっていうのは、役割分担を安定かどっちかしてあげたいんですけど、
はい、はい。
そのバランスがおそらく崩れてしまっていることによる、やっぱり痛みっていうのが出てると思うんですよね。
はい。
で、ここで、大事なのが、肩甲上腕、肩甲骨と上腕骨のリズムなんですよね。
肩甲上腕リズム。
うん。
はい。
関節のリズムってやつなんですけど。
はい。
で、これも話したことがありますが、
はい。
じゃあ右腕を側方横に90度持ち上げました。肩の高さね。
はい。
90度腕が、外転というんですけど、開いた状態の時に、
はい、
背中の肩甲骨も同じく少し動くんですが、それが元の位置から30度だけ動きます。すなわち3分の1なんですね。
肩甲上腕手は90度動くけど、うん、肩甲骨は30
度。30度。そうそうそう。で、例えばこれがですね、
はい、
肩甲骨は安定性が弱いと。
はい、
稼働しすぎている場合なんか、もしくは肩が巻き込んでいるというような場合は、リズムが崩れている場合がおそらくあるんですね。
はい、
なので、30度以上を、開いている可能性があるんです。だから肩が痛い方は腕上げてくださいって言ったら、はい、肩をすくめるような肩甲骨を早めに持ち上げてから腕を上げようとするんですよ。
はいはいはい、
うん、これが、代償運動。とも言うんですけど、
はい、
腕を上げるために他を少し犠牲にするというんですかね、
はい、
させて一つの動作タスクを完了させようとしますのでね、
うんうんうん、
タスク主義と言うんですけど、
タスク主義、
うん、
へ
ー、これトリックモーション代償運動というんですけど、
はい、
ことをしてしまう、 わけです。
はいはい。
じゃあ、肩甲骨を安定させるために何が必要か。ここがポイントになってきますね。
はい。
で、肩甲骨由来の筋肉たくさんありますが、肩甲骨と、例えば肋骨とか背骨とか、そういった体の中心に近い骨、より体の中心に近い筋維にある骨をつないでる筋肉いくつかあると思うんですね。
はい。
で、一つは、まあ、小胸筋なんですよね。
うん。
で、あと、もう一つがですね、もう一つ二ついっぱいあるんですけど、
うん、
前鋸筋ですね。
前鋸筋。
これは本日の〇〇でもね、出てきましたけど。
前回じゃない。
前のこぎり。
前々回ぐらいですか？
確かあの時は、か、後胸筋とかやったんじゃないかな。
いや、29回が前鋸筋ですね。
できますからね。はい、前のこぎり。
29回です。はい、前のこぎり。
うん。これまたツイッターで写真上げておきますけど、
はい、
肩甲骨と肋骨を下の方でつないで、脇の下なんですよね。
うんうん、
ね。
はい、
うん。で、あともう一つ肩甲骨の内側と背骨をつないでるのは菱形筋。
あ、ちらっと前出ましたね。
出ましたね。ひし形筋。
はい。
で、まあ似たような作用をするのがその表面にある、僧帽筋のチューブや下部。
僧帽筋。はい。
うん、ですね。
はい。
うん、そしてもう一つですね、肩甲骨と首つないでる上の筋肉があるんです。肩甲挙筋。
肩甲挙筋。
こいつがなかなか悪い仕事をします。
悪いんですか？
はい。
はい。
こいつがなかなか緊張すると、
はい、
肩甲骨の位置を安定させる主な役割である前挙筋、菱形筋が頑張っても、
はい、
なかなか肩甲骨動かないですよ。文字通り肩甲骨、虚は上げるですから、
はい、
肩甲骨を引き上げてしまう、緊張してると、はいはい、そういう作用をしてしまいますから、
はい、
まずは肩甲虚筋の緊張を取ってあげること、と、もう一つは小胸筋の緊張を取ってあげること、
はい、
そこからプラス、菱形筋や前胸筋のアクティベート、活性化、はい、使える状態にする、まあ、少し興奮度を高めてあげる、
はい、
ということでプラスマイナス調整をしてあげると、
うん、
その肩甲上腕リズムが戻ってきやすいです。
こうまずは肩甲挙筋ですか。
うん。
うん、
で肩甲挙筋については、
はい、
また場所を挙げておきますけど、
はい、
テニスボールなんかをね、上向きで寝といてテニスボールをその下に敷いて転がしてもらったりしても。うんうん、いいんですよ。
はい。
で、肩甲挙筋の上に有名な僧帽筋上部があるわけなんですけど、
はい。
僧帽筋上部をもみもみするだけじゃなくて、その深部にある肩甲挙筋も、
うん、
アプローチちゃんとしてあげると、指圧でね、
はい。
もしくはテニスボールなんかで、リリースしてあげるとですね、だいぶ違うかなと思います。うん。
うん、なかなか効かない筋肉ですね、肩甲挙筋。
うん。
うん。
まあ、ある情報筋によりますとですね。はい。肩こりランキングの中で第2位なんですよね。
はい、
第1位は僧帽筋上部。
ほうほう。
これってでも表面の大きい筋肉の特徴なんですけど、
はい、
大体、寝たら治るんですよ。安静にしてたら。
休めば。
で、凝りやすいけど、ほぐれやすいみたいな。
は
い、
はは
寝しやすく、冷めやすいみたいな。
いや、
そういうね、筋肉なんですよ。
はい。
だけど、より深部にある筋肉っていうのは姿勢維持であったりとか、
はい、
細かい動作をする筋肉多いんですけど、はい、こういうインナーマッスルって緊張するとなかなかこう取れにくいっていうんですかね。そういう特徴が、うん、
はい、
あるんで、
はい、
で、第2位が肩甲胸筋と、ですね。で、第3位が、肩甲骨の内側の筋肉、菱形筋とかなんですよね。ただこの菱形筋に関しては、
はい、
その筋肉が緊張しているっていうのも、筋肉がこう伸びたまま緊張していると。これストレッチウィークネスですよね。お話がしたことありますけど。
伸ばされてやる気なくなっちゃうやつね。
やつな、なので、
はい、
ここはちょっと違うんですよね。特徴が。
はい、
で、あとは、曲下筋であったりとか、
はい、
あと広背筋ですね、はい。こういったところが、まあ、第4位、第5位ぐらいに入ってくるところなんですよ。で、そう。
はい、
だから、肩甲挙筋、第2位の肩甲挙筋、結構悪い仕事しますから。
悪い仕事する割にマイナーでしたね。
うん。
盲点ですね。
そう。
はい、
なので、
はい、
こいつを緩めてあげると、
はい、
肩甲骨がこう、肋骨の上を滑りやすくなるんですね。うん、動きやすく、稼働しやすくなる。稼働したところで、菱形筋や前鋸筋でバチッ と場所が決まると腕をその後上げやすい。
うん、いうことですね。そしたら肩の負担も減りますね。
そういうことですね。うん、で、肩関節は非常に複雑な構造をしてます。いろんな方向にありますので、
はいはい、
一番の根源、元凶みたいなところを、うん、これですと突き止めるのは難しいと思うんですね、うん、
はい。
で、僕はレッスンの中でどうしてるかっていうと、代表的ななんか動きをしてもらうわけです。まあ、例えば単純に、じゃあ手上げてみましょうね。で、その手の上げ方の、肩の肩甲骨の上がり具合とこう、チラチラ見るわけですよ。うん、あ、今さっき肩上げてしまったなと。その後腕上げたなと。で、あとじゃあ、今度、後ろに手を回して背中を描くような動作してみましょうか。うん、でこれ、まあ、痛がる方も多いわけなんですけど。うん、でこれが痛がった場合は、あ、どこそこの筋肉、ちょっと硬い可能性あるな、とかですね。
うん、
で、あとは、うこときの下のあたりを、実際ちょっと親指でぐっと押さえつけたときに、
うん、
反対の左と比べて、非常に、こう、圧があって、もしくはこう、膨れ上がってる感じ、指が入りにくいという感じ、うん、あ、これ小胸筋怪しいな、とか。そういうふうにこう、いろんなチェックをやっぱして、
はい、
総合的に見て、あ、こういう順番で、こういうエクササイズしたらいいな、っていうのを判断するんですけどね。うん、
プロですね、やっぱり。
この辺はでもやっぱり、失敗することあります。失敗っていうのは、あ、やっぱりちょっと見当違ってたな、っていうのはあるんだけど、うん、ある程度、まあ、分かって、きますよね。
うん、
そうそうそう。
どうね、肩、大体の関節ってまあ、大体一方向じゃないですか。
はい。
まあ、首とか割と動きますけど、まあ、これ、骨がいっぱいありますからね。
はい、
肘とか膝とか。
はい。大体基本曲げ伸ばし
に行く。そう、曲げるか伸びるか、
ね、直線的
な、ちょっとひねるかな、
み
たいな。肩ってもう、くりくり動きます
もんね。もう全方向いけますから。
はい。すごいです
ね。その分筋肉がたくさんあって、うん、関係性が複雑なんですよね。
うんうん、はい、
うん。
難しい。
小胸筋に対しての拮抗筋が、菱形筋だったかな、
ほう。
だったと思うんですよね。
前に引っ張るのと、後ろで支えて、引っ張ってるのと、う
ん。前胸筋だったかもしれない。ごめんなさい。
ちょっと曖昧です。
うん。だから、まあちょっとこの話、いろんな筋肉出てきましたけど、
はい。
カテゴライズした時に、
はい。
緊張しやすいっていう筋肉群と、
はい。
緩んで、仕事してない筋肉群っていうのが、に、大体分けれてくるはずなんですよ。
はいはい。
だからそこで、アンバランスが起こっている。
こっちばっかり緊張して。
そうそうそうそうそうそう。
うんうんうん。
で、特に、インナーよりもアウターの筋肉の方が意識しやすいですね。例えば表面触れますから。
はい。はい、
ので、意識しやすいもんで、そっちばっかりに頼ってると、
うん、
インナーの姿勢を維持する。例えば今日の話だったら、肩甲骨の位置をバチッと決める、安定させるための筋肉が働かずに、三角筋や僧帽筋なんかの分かりやすい筋肉で腕を上げようとすることの繰り返しで、やっぱり、その部分がまた緊張してくるっていう悪循環になると思うんですよね。
それっぽい動きはできるけど、みたいな。
そう。
うん、
そうなんです。で、ちょっと言葉でね、説明できないんですけど、
はい、
まあ、おすすめの健康上腕リズムを整えるエクササイズでもね。
教えてください。
あります。これちょっとまだ写真でも撮れたら。
撮れたら。
って。
はい。
うん、あ、そうですね。本当は、ゴムバンドとか使ったら一番いいんですけど、
はい。
むちゃくちゃ、お手軽にできる方法をお教えしましょう。
お願いします。
はい。ズボンを履いてるときに、比較的まあ、ちょっと緩めのズボンがいいと思うんですけど、
は
い、ズボンの中に手をバッと入れて気をつけするんですよ。
バスケ選手みたいな。
バスケ選手そんなことします？
イメージ。サッカーやった
いつしてます
それ、なんか
プレー中、
休憩中とか。
そうでしょ。それただシャツが出たから入れてるだ
け。違う違う。
手持ち
無沙汰。多分手が寒いんですよ。
そんなことない。あんだけ走ったんだ。まあ、とにかくズボンに手を入れて気をつけするんですよ。
はい。
で、そこから両腕を羽ばたくように横にぐーっと広げようとすると止まりますよね。
おお。
止まりますよね。わかりますよね。
わかりますよ。
で、多少ゴムの 伸び具合にもよりますけど、
はい、
あのきつめのズボンだったらまず腕がほとんど動かないわけですよ。
お、はい、
そこでさらにぐーっと力を入れようとすると、
はい、
肩甲骨どうなりますか？
締まっていきます。
そういうことなんですよ、
はい、
これです。
これですか？
以上。
昔こういう遊びありましたよね？
ないです。
あります。
何ですかその
なんか
どういう遊びですか？
まあ、30秒友達にギュって手を押さえてもらって、上げようとするんですよ。で力入れて30秒我慢し、頑張って、
で、
はい、力抜いて友達の手を離すと、そうそう、浮いていく。
うわーみたいな。超難しい。
ありましたよね。
ありました、
あれ。そうそう。あれを自分でやると。
そうです。まあまあ、あれとはちょっと違うんですけど。
あんな感じ。
そうそうそう。
はい。
で、これ何をしてるかなんですけどね。
はい。
腕がほぼ開かない状態で、うん、アイソメトリクス、静的な、
はい、
負荷をかけるわけです。
はい。
するとその時に三角筋や僧帽筋が確かに頑張ってるんですけど、
はい。
それ以上手が動かない、腕が動かないってなってくると、今度肩甲骨は背骨側、中心側に入ってこようとするんですね。
うん。
すなわち、これ以上頑張っても手が上がらないと判断した時に、より肩甲骨っていう土台を中心に寄せて固めようとするんですよ。それでもっと強い力を出してやろうと。
ほうほうほうほう。
するときのその形が、肩甲上腕リズムを整えるエクササイズになってくるんですね。できれば、この時の手のひらの向きは前向きがいいんですよ。だから親指から上げていく感じ。
はい。
そうそうそう。ああ、そうそうそう。
なんかさっき見てた。
そうそうそう。
なんだっけ。
え、天正十字
の人、あ、そうそうそう、
サウザーの、
あ、そう、サウザーのこんな格好してましたよね。
そう、あの首を長く保ち、肩甲骨が上がらないように、上がらないように腕を広げようとするけど、腕広がらないから肩甲骨の中入っていくっていうこと。
はい。
その時に菱形筋、前鋸筋がバチッと入ってくるんですよ。
ああ、なんかすっきりしました。
わかりますか。
はい。
僕はこれをあのトイレで台を済ました後発見しました。ズボン履くとき。ああ、わったーと思ってトイレでズボン上げて、のときにあの手横入れて、ちょっと背伸びしようって、って背伸びしようと思って、ガーッと腕広げようとしたときに、これや
ちょっと聞かなくてよかった。誕生秘話でした。
はい、
そうですか。
キャッ
来た、
肩甲骨、キャッ、ね、菱形筋、前鋸筋、バチッとこう来たなっていう感じしましたね。
じゃあちょっと私も、まあ台じゃなくてもやろうと思います。
うん。で、エクササイズの時は、
はい、
あの、ロープとかゴムバンドとかを、ちょっとなんだろう、あの、縛ってっていうんですかね、腕を縛ってみたいな感じで、はい、誘拐された人みたいな感じで、ちょっと縛っといて、で、こうぐーっと広げようとしてもいいわけ。エクササイズっぽく。
これ紐っていうかバンドを体の前と後ろと、
ベルトでもいいですね。
間に入るのとどれがいいんですか？
何ですか？
まあ、そのバンドでやるじゃないですか。
うん、はいはい。
バンドを手をバンドに通しました、
はいはいはいはい。
バンドが体の前を通ってる方がいいのか、後ろを通ってる方がいいのか。
あ、輪っか状に入ってるわけですよ。
バンドに入ってるがいい。
そうそうそうそう。
体もバンドに入ってる。そうそうそうそう。まだ
なんかベルト締めたのと同じような。
そうそうそう。そのまま。
そうそうそうそう。
はいはい。
状態がいい。
了解です。
わけです。
やってみよう。
うん。ね。
はい。
いうことですね。
はい。
はい。で、できるだけね、その時のね、その、バンドを使う場合っていうのは、
はい。
手首に近い方じゃなくて、肘に近いところにバンドがかかる。
中心にね。
そういうことなんですよ。より筋に近いところに負荷をかける方が、
はい。
筋が安定しようとするわけですね。
はいはいはい。
そういうことですね。
はい。
うん。
はい。
はい。ちょっと肩の痛みからいろんな話で飛んできましたけど、
はい。
緊張が疑わしい筋肉、と、あと、緊張してなくて、仕事してないだろうという、うん、思われるような筋肉に、
はい、
刺激を与えていく。この二つのバランスから、はい、肩甲骨の位置を安定させて、肩関節の正常な可動を出していくという話をちょっとしてみました。
はい。
まあ、これちょっとでも、推測です。
あ、この
メッセージいただいた方
に対して、あの方の痛みがこのせいだというのはね、
うん、うん、もうやはりちょっと情報量が少ないんで、
そうですね、
多いケースとしてこういうことですよという、
はい、お試しあれ、
うん、
はい、
ですね、 あ、関節包炎の場合っていうのはもうちょっと安静にしていただいてね、アイシングとかして。
炎症が収まるのを待ってね。
方がいい。まあただ関節包炎になってるまた原因もあるんですよ。おそらくそれも肩甲骨の不整位置の可能性は高い。
ストレスがかかってる。
うん。と思うんでね。
はい。
うん。まああとそのメッセージでは、加齢によるものかも、みたいな。お話もあったんですけど。
五十肩みたいなですかね。
うん。でも、痛い時は痛いんですよ。これ何歳でも。
はい。
で、一般の方でもアスリートでも痛い時は痛いんですよ。
痛いですよ。
だからあんまりね、僕は年齢っていうのは関係ないと思っています。うん、
まあ、
で、加齢っていうものもね。
はい。
で、ただ、加齢によって、修復能力っていうんですかね。
はい。
再生能力っていうのは、その成長ホルモンがバンバン出てたような子供の頃とは確かに違うかもしれません。うんけど、治らないことはないし、
はい、
もっと言えば、まあ子供の頃とか20代ぐらいまで成長ホルモンってこう、一定で、一定までブーッとこうピークになるけど、
はい、
そこから出にくくなるとかって言うんですけど、
はい、
置いといて、関節に負担をかけるようなことは、子供の頃からもししていたらですよ、
うん、
昔はその貯金じゃないですけど、
はい、
体が耐えれる、
そう、それ言うと
耐えれてただけで、
そうそう、
痛みが出なかっただけでっていう話なんで、
はい、同じ負荷がね、10年続いたのと20年続いたのならやっぱりね、
そうそうそうっていうのはありますんで、はい、そういう意味で言えば子供だろうが大人だろうが、まあ加齢をしていってもですね、関節に負担の少ない正しい動作、今日で言うと健康上腕リズムなどもしっかり覚えていただければ、
はい、
かなり運動スポーツも楽しめるはず、
うんうん、今からでも修正可能と。
なんですよね。
はい。
で、そういうストレッチングとか、まあ、その治療的に近いようなですね、コレクティブエクササイズってのがあるんですけど。
コレクティブ、正す。
うん、そうですね。うんうん、もう、ピンポイントで狙っていくんですよね。こういう、うん、まあ、症状に対してこういうエクササイズがいいんじゃないかっていうのがあるんですけど。うん、
はい。
そういったことも、なんだろうな。フィットネスの土台としてやっていただいてる。プラス、ウォーミングアップもしっかりする、メイントレーニングもちゃんとする、クールダウンもちゃんとするっていう風にしていただければね、うん、
はい、
楽しめるんじゃないかなと思います、ね。
はい。
かなり今日、深い話、
専門的な話をですね、
しましたけど、
ね。はい。ちょっとマニアックな、
はい。
なってきましたね。
はい。
はい。
まあ、こういうのも、
はい。
まあ、受け入れていただけるんじゃないかな。期待してますけど、ね。
ちょっとずつ。はい。
まあ、ただ、やっぱ、この辺は、すごくいつも言いたいことなんですよね。
ん？
っていうのは。少々痛くて我慢してやってる方もいらっしゃったりするんですよね。
はい。
で、それに対して、自分はアスリートじゃないし、とか、
うん、
ある程度の年齢だから、みたいな。で、
はあはあ、
こう、自分をこう、
ちょっとこう、諦めるみたいな、
うん。諦めさせてじゃないんだけど、
はい、
納得させて、
はい、
まあ、ある種我慢しながらやってる方も多いと思うんですけど、全然そうじゃないですよと。はい、全然痛み、なくできますよって、その可能性って絶対あるんですよっていう、うん、諦めないでっていうことは、いつも言いたいんですよね。
はい。
うん、
年のせいにしないで。
そうそうそう。うん、から骨が完全に変形してますとかだったらもう本当病院レベルとかだと思うんですけど、
はい、
動作の習得、
うん、
癖を改善するとかっていうことはできますんでね、
はい、
そういうところから痛みもアプローチできますんでね、
はい、
ぜひ諦めずに。
諦めずに、
はい。
そしてできれば若いうちに、
あ、そう、
正しい動きを身につけたいものですね。ことをや
っとくといいんですけどね。
案外簡単に崩れちゃいますからね、しかも。
そう。
気をつけます。
そういうことですね。
はい。はい、
はい。
今日は、
はい、
肩の痛み編。
やってみました。
はい、
肩の前側の痛みですね。
前側ね、
うん。
前側。
によくある痛みの、まあ、例といいますかね。
はい。
ご紹介しました。対象、は
い、でした。うん、では。
本日の〇〇。
〇〇。
はい。
はい。僧帽筋。
はい。
はい。
これ今話にも出てきましたけども。
はい。
僧帽筋は、首から肩の肩こりの筋肉というイメージ非常に強いです。
みんながまず揉むところですね。
そう。これは上部という。
あ、揉むのはね。
とこですね。
僧帽筋。
で、この上部は首から鎖骨についてるんですよ。
はい、
実は鎖骨なんですね。そう。そう。 ハの字についてるってかな。
首の後ろに手を当てて、こう、前にヒューっていう、そう。っていう道筋ですね。
鎖骨の外側3分の1ぐらいについてるんで、中にはついてません。
そうか、そうか。
そうそうそう。
この辺ね。
そういうことなんですね、
はい。
で、肩甲骨にひっついてるのがチューブ下部というところになりますね。
はあはあ。3つに分けて
るんですね。3つあるんですよ。
はい。
パートはね。
はい。
で、上部っていうのは当然、上側にあるんで、上にこう引っ張る、すなわち肩をすくめるような時に作用します。
はい。
で、中部下部っていうのは肩甲骨を中、もしくは下に下げる。下げるのを下勢と言います。挙上に対して下勢と言いますけど、
はい。
時に使います。
はい。
で、僧帽筋の緊張からの肩、肩痛っていうのもあるんですね。
はい。
だから、僧帽筋上部が緊張することで、肩を引き上げる、
うん。
で、肩が前巻き込んだりする。
うん、
で、まあ、今日の話になっていくという場合がある。
うん、
なので、僧帽筋の中部下部を少しアクティベートして活性してやって、肩甲骨を下げれるようにする。はい、これも肩甲骨の位置を安定させる方法の一つですね、
うん。はい。割と表面の筋肉でね。
そうそうそう。
はい。
ですね、
うん。
うん。上と中と下でバランスをとってあげるということが大事ですね。
はい。
うん。
僧帽筋が凝ったときは、
はい。
まあ本当この表面が硬いわ、みたいな
とき
は、
はいはい、
伸ばしたらいいんですか、揉んだらいいんですか、それとも縮めたらいいんですか。
はい。ですね。縮めるのも、アイソメトリクス的にギューッと縮めるんじゃなくて、
うんうん、
肩を上げたり下げたり上げたり下げたり、動的なストレッチの中でまずほぐす方がいいと思いますね。
はい。
うん。で、あれですね。菱形筋なんかと似てるんですけど、
はい、
凝ってる時に、僧帽筋の上部っていうのはストレッチウィークネスによって緊張してる。こう、ピーンと張り詰めてる感じ。
うん。
だから、例えば頭が前に、こう、顔が前に出てて、うんうん、首が、から背中が丸い、っていう方なんか、僧帽筋の上部が緊張します。
はい。
これは言ったら、前に頭が倒れるのを、後ろの僧帽筋上部がこう引っ張り返そうと常に頑張ってる
わけ。支えてるんですね。
そうそうそう。なんで緊張してますから、うん、
はい、
まあ、ダイナミックストレッチ動かすっていうのを、プラス、短縮、短く縮めてあげる。すなわちこう、上を向くような動作する、
うんうん。
で、上を向く動作の時に首に、ピキッとなる時があるんで、それを防ぐためには、
はい、
腕の位置を安定させておく。例えば、今僕ら机座ってますけど、
はい、
腕の肘を机に置いといて、
は
い、で、上向いてもらう。これ全然違うんですよ。で、腕だらーんと吊り下げて、上向くときついんですよ。
まあ、違うかも。
これ違うんですよね、はい。もしくは、後ろでちょっとこう軽く手を組んどいて、
うんうん、
肩甲骨を中へちょっと締めて、中部下部が少し緊張させた中で、上向いてあげると上部も緩みやすいとか上向きやすいので、そういう周りの姿勢で動きやすい環境を作ってあげてもいいですね。もしくはタオルとかを首にかけて両端をこう持っといて、少しタオルをこう下にというか前に引っ張るんですよね。そしたら首にアーチができますから、その引っ張りに対して、その圧に対して逆らうように上を向いてもらうと、
はい、
アーチを作りやすいですね。まあ、もしくは、まあ、寝て、タオルをぐるぐるっと巻いて、下に敷いて上を向くとか、顎を上げるとか、
はい、
っていうのもいいと思いますけどね。
そうやって緩めていくと、
はい、
はい、
いいかなと思いますね。
はい、
まあ、僧帽筋も、まあ、寝たら治りますみたいなこと言いましたけど、
はい、
やはり凝りやすいところではありますので、はい、
うん、
ピークまで追い込まずにですね、はい、あ、これはちょっとこう、この後凝りそうだなと思ったら、作業を少し中断してね、
はい、
アイシングしたりとかね、まあ、温めてもいいと思うんですけど、これ両方同じで血流を良くするという意味で同じですから、
はい、
やっていただくといいかなと思いますね。はい、
ちなみに、僧帽筋といえば、こう、筋骨隆々の、
うん、
まあ、代表ポイントだと思うんですけど、
うん、
どんな鍛え方がいいですか？
はい、そうですね、そうだな。 家で気軽にできる、うん、やっぱりダンベルシュラッグのような、
シュラッグ、
うん、肩を持ち上げて後ろへ引いて下ろしてってこう肩で横から見た時に肩で丸を描くような
、肩を後ろに回すみたいな運
動、うん、そうそう、
はい、
その時に少し負荷かけてあげたいんで、
はい、
両手に、まあ、ペットボトル1キロぐらいとかずつ持ってもらったりとか、
うんうん、
もしくはゴムバンド持ってる方だったら足で踏んづけといて両端を持ってやってもいいと思うし、うんうん、
はい、
うん、そういう運動かな、
うん、肩をすくめる運動
みたいな、はい、すくめて後ろへこう
後ろへ
回すっていうかな、
はい、
シュラッグと言いますけど、ね、
シュラッグ、
うん、
で回すのがシュラッグですか。
そうですね、あ、まあ、あの上に持ち上げるだけのこう居上のシュラッグもありますけど、
うん、
こう回してあげた方がチューブ下部働きやすい。
そうですね、
で肩甲骨のことですから、
はい、
見えないじゃないですか自分で、
お背中ですからね、うん、
で、できたら鏡に正対して、
はいはい、
鎖骨を見ながらやってほしいですよ。
鎖骨の先が回るように
とか。そうそうそう。鎖骨がちゃんと動いとったら、基本肩甲骨も動いてますね。肩甲体というかセットですから、鎖骨と、
ね、
うん、上腕骨と肩甲骨っていうのは3つセットで、ユニットですから、はい、一緒に動くので、
はい、
鎖骨の外側の先端で丸を描くように。
はい、
持ち上げ始めは鎖骨が正面から見た V の字になりますよね、
はい、
右と左でね、
うん、
でこう溝ができて鎖骨の上に、
はい、
で後ろへ引いて、
はい、
で下ろす、で溝を消していくというふうにすれば肩甲骨動いてます、で僧帽筋がちゃんと動いてますということですね。
これをちょっと負荷を持ってやると、
はい、
はい、
いうことですね、
はい、
はい、まあ大体肩痛のね話戻りますけど、肩痛両方同時にならないでしょ、膝とかも。
左右？
うん。
そうですね。
ということは、やっぱ肩、これ、反作用っていうんですかね。右が肩が前巻き込むってことは、うん、逆に左側後ろへこう下がろうとしてる可能性ってあるんですよ。
うんうん、
歩くとき右足が出たとき左足は当然後ろなわけじゃないですか。
はい、
その繰り返しで歩くわけですね。うん、ですから、作用、反作用。片方が、まあ、例えばプラスの動きをすると、もう片方はマイナスの動きをしようとするというところが、うん、あまりこう偏ってしまうと体がねじれたまま、で、はい、まあ、歪んでいく可能性があるんで、そこから波及していって、右足に体重が乗りすぎる、で、右膝痛いなとかね、うん、こっちにも、まあ、なりかねないかなと思いますので、まあ、一つ痛みが出るところがあったら、その周辺だけでなく、ちょっと周りのことにも目を配って、で、自分の姿勢を、
どこから影響が、
そう、
はい、
上げるといいかなと、
はい、
思います。
はい、
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 僧帽筋でした。
僧帽筋でした。
はい、
はい、今日は雑談コーナーありますか？
ありますよ。
何ですか？
まあ、猫さんの話ですね。
は、
猫さん出張行ってたんですよね。
はい、ただいま。
福岡ね。
はい。通りも美味しい。
通りも。
買ってないけど。はい。
うん、学会発表されたということで。
そうです。
普段猫さん、その学会発表のところで、どんなことを発表してお話ししてるんですか？
どんなこと？
今回はどんなこと
ですか？今回は、症例報告といって、
うん、
まあそんなに多くない、
うん、
珍しいケース、
うん、
を、まあだから普通にね、こんな病気の人がいて、まあよくあるやり方で治療して、はい、元気になりましたっていうのは当たり前じゃないですか。
うんうん、
だけど、まあ、こんなこともあるんですよ、みたいな、
うん。
だから皆さん気をつけましょうとか、まあこれからちょっと調べてみませんかとか、
うんうん、
っていう感じで今回は、一症例の一例報告っていうのをしました。はいはい、
なるほど。
はい。で、まあ他に、今回はしてないけど、過去の何例かのデータを集めて、まあ、この同じ病気に対してこういう手術をして、で、まあ、合併症がどんなのがあったとか、
うん、
手術をしたら出血がどのぐらいだったとかをこうまとめて発表するっていうのもありますけど、うん、まあ、今回は1例で、で発表も前に立ってこうスライドを写しにして喋っていくっていう発表の形式と、ポスターって言って、もう壁に、
うん、
まあ、みんなが会場にダーって壁に貼ってて、
うん、
で、それを まあ、好きに見るっていう発表とありますけど、今回はポスターでした。う
ん、なるほど。
はい。
無事に終わりましたね。
無事に終わりました。
ね。うん、今回結構質問が活発に行われた学会であったということでした。
割とこう規模の小さな学会だったんですけどね。
うん、
やっぱ、なんだろうな、大きい学会の方が、ちょっとみんな疲れてて、あんまり質問なかったりするんですけど。
はい、終わろう、みたいな。
そうかな。そう。まあ、規模が小さいだけに来ている方はみんな熱心で。
まあ、フットワークがいい感じなんじゃないですかね。
そうですね、多分。そういう規模が小さい。そうそうそう。やる気のあるちっちゃい会社みたいな感じだと思いますけどね。
いいですね。
はい。大変ですけどね、こっちは。
まあそうですね。
はい。
質問受ける方がね。そうそうそう。ある程度準備もされてるんでしょうけどね。
そうそうそう。
はい。まあ、お疲れ様で
ございました。はい、ありがとうございました。
ね、今回飛行機で行ったと。
そう。
だいぶ揺れたと。
そう。まあ私は特別そうも思わないけど、
うん、
まあ一緒に行った先生は飛行機嫌いな人で、なんか、静岡とか、割と遠くまで出かけるときも、なんとか陸路で行こうとする。
ああ、なるほど。
ね、電車とか。
はいはい。
人なんですけどね。めっちゃ揺れたね、って言って、出ました。ちっちゃかったんです、飛行機が。
プロペラのね。
そう。32人しか乗れない。
かなり小さい。ね。まあ、学会行ってるときにも、猫さんとメールでやり取りしましたけど、
はい、
昨日かな、もう、だいぶ立ちっぱなしで足疲れたとかね。
ちょっとね、見え張ってヒール履きますしね。
うん、で、先週もね、
はい、
出張先とか、
はい、
遠征先とか、ホテルでできるエクササイズ紹介できたらいいねとかありましたけど、はいはい、仕事でね、ちょっと遠い時行く時とか、移動がまずあるじゃないですか。
そうですね。
これ結構ね、何もしてないようで疲れるわけですよ。はい、
座って動かないですね。
そう。同じ姿勢がずっと続くっていうことは、
はい、
やっぱしんどいし、うん、むくみやすい、
うんうん。
で、ああいう人がたくさん集まるとことかって、セミナーとか会議とかそうなんですけど、はい、結構エアコンガンガンみたいなの多いであるでしょ。そうですね。誰も体に良くない。
はいはい。
よく、ので、むくみ対策みたいなのは、やっぱある程度ね、
うん、
おすすめしたいんですよね。
そうですね。前、Kさんもセミナー行ってバキバキになりましたもんね。
あ、東京きつかったですね。
ねえ。
そうそう。
はい、
で、まあ、ちょっと仕事するときの服装にも影響あるかもなんですけど、
はい、
やっぱ僕はふくらはぎとか、
うん、
もしくは足首から足全体を全部覆うタイツタイプの、コンプレスウェアかな。
はあ、いいです
か、ね、あれ、やっぱり違うと思うんですよね。
うん、
で、僕先週大会があって、
はい、
で、いつも大会では使わないんですけど、ちょっと久々にそのふくらはぎに圧をかけるゲイターっていうのをね、
はいはい、
使ったんですよ。
ゲイターね。
そう。で、ちょっと古いゲイターだったんで、ちょっともう伸びかけてたんで、
はい、
二足あったんで、二枚重ねだったんですけど、
うん。重ねてるような気がしました。
そう。
はい。
まあやっぱり違うんですよ。レース一日終わった時の足の疲れ方がね。まあおすすめかな。
着圧ね。
着圧でね。
まあ女性なら着圧ストッキングがね、ありますし、ね。
ありますけどね。
はい。
と、あとは、まあお風呂なんかもね、有効的に。
お風呂ね。
活用すれば。
いいですね。
いいと思う。
で、ね、はい、
あったかいのもね、大事だと思うんですけど、
はい、
まあ、よく半身浴とかっていうのも、ちょっとぬるめで入りましょうって言ったりします
ね、はいはい。
あともう一つは、やっぱ冷たい冷水もぜひ活用してほしいわけですね。
ちょっと締めて、
そうそうそう、
で、血流を上げてみたいな。
そうそうそう、そう。まあ難しいかもなんですけど、
はい、
冷水と温水を行き来する。
うんうん、
ことも、うん、その毛細血管を広げたり縮めたり広げたり縮めたり、まあポンプ作用みたいなことをしますから、
はい、
疲れ取りやすいんですよね。
ああ、そうですか。
いいかなと思うし、
うんうん、
あとホテルとかだったら時々、まあ本来の使い方じゃないけど、アイスマシーンってありますか？氷マシーン、こうガラガラガラと氷が出てくるやつ、自動販売機とか
なん
か
あったりするんですけど、はいはいはい、
あんなのをちょっと袋に、うん、ちょっと詰めて。ちょっとアイシング、ふくらはぎとか太ももを当ててあげてもいいと思うし。
気持ちよさそうですね。
うん、かなと思いますけどね。
はい、
うん。
今回は浴槽がない かなりコンパクトなホテルだったので、
うん、
もうシャワーで水をかけました、足には。
うん
うん、
大事ですね。
はい、うん、気持ちがいい、
うん、
はい。
次回はじゃあそれやりましょうかね。あの出先でエクササイズみたいな。
出先でエクササイズ。いいですね。
うん。の紹介。
まだまだ学会の季節も続きますしね。
まあ、猫さんね。
はい。
はい、皆さんは知りません
けど。他にもいるかもしれないじゃないですか。ドクターが。
うん、あ、ドクターね。
そうそうそう。
はい。
はい、
ですね。
はい。
まあ、出張先まで行って運動したないわいというね、人もいると思いますけどね、はい、これやってる方は分かると思うんですけどね、はい、やった方が楽なんですよ。
楽なんですよ。そう、しかも運動っていうほどの運動じゃないっていうかね、
コンディショニングを整えるっていうことは、
はい、
ただ寝るってことじゃないんですよ。休むってことじゃないんですよ、うん、積極的休養っていう言葉がありますけど、
はい、
軽い運動をすることによって、うん、一時的に体力はエネルギーは使うんだけど体の調子が良くなる、まあ、具体的には、うん、よく体が動くようになるっていうことですね、はいはい、これコンディショニングですね。
そうですね、ただ寝るよりも休息効果を上げられると思いますね。
そう、
うん、
もう本当に何だろう、徹夜が続いてますとか疲労困憊、これは寝てください、
はい、
これは寝るんですけど、うん、ある程度普通の生活を送れてる分にはですね、軽い有酸素運動であったりとか、
はい、
まあ、軽い筋トレを、
はい、
もしくは今日の話、コレクティブエクササイズ、
ね、
健康虚筋をテニスボールでほぐすみたいなことをしてから寝ていただく方が、はい、うん、次の日の仕事もはかどるかもしれない。
いいですよ、ね、よく寝れます。
そう、
はい、
なのでそういったところをうまくできればいいですね、はい、その辺また次回紹介、ね、はい、
お話しましょう、
うん、できればいいかなと思います。
はい、
はい、
はい、とこ
今日はいい、うん、今日以上でいいですかね、
う
ん、
そうですね、
雑談ありませんからね。
雑談ね、
はい、
はい、外はまだ虫が結構鳴いてますね。
そうですね、
はい、
はい、だいぶ涼しくなりました
ね。なりました、朝晩特にね、
はい、
はい
はい、
では、
はい、
今日は肩の前側の痛みと、
はい、
僧帽筋について、
はい、
でした。
はい、
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 ツイッター
やってます、
やってますのでよろしくお願いします。
はい、ゼロから始める体づくりというアカウントでございます。
です、
はい、
はい、では今日はこの辺で、
はい、
さようなら。